皆様、おはようございます。今日、夫婦の教えのところを、行き当たりました。結婚式が間近に迫っておりますが、今日改めて、普段、読まないことが多い夫婦の教えというと、エペソ人への手紙の5章のところが有名ですけども、この箇所を通してペテロ、使徒ペテロが告げている夫婦の教えについて見てまいりたいと思います。3章の7節、先ほどもお読みしましたけども、もう一度そこをお読みしてお祈りをお捧げいたします。ペテロの手紙第13章7節。同じように夫たちよ、妻が自分より弱い器であることを理解して妻と共に暮らしなさい。また命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りは妨げられません。天の父様、あなたの皆が崇められますように、あらゆる人々との関わりがイエス様の救いを土台としたものとなって、神様が願っておられる本来の祝福された関わりとなるように、人間関係の基本であります夫婦の関わりをどうか正してくださり、またこれから家庭を築かれる方々にはどうかそれを目指して備えることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。夫婦の教えについては先ほど触れましたが、エペソ人への手紙、またコロサイ人の手紙などにもあります。そのほとんどは、パウロによるものですけれども、ペテロを通しての夫婦の教えを今日は見てまいります。使徒パウロは夫婦の関わりを、もちろん神様の永遠の愛の結びつき、キリストと教会との愛の結びつきを、重ねて教えています。永遠の愛の結びつきを完成するために、キリストの花嫁である教会はキリストに従うように。また、花婿キリストが教会を愛して命を捧げたように、夫は妻を愛しなさいと、そう告げています。一方、使徒ペテロの教えは教会とキリスト、キリストと教会ではなく、キリストの私たちになされた愛の業、そこを起点に教えています。このペテロの手紙、ペテロの手紙見ますと、この3章に入る直前は、キリストが苦しみを負って私たちをご自身のもとに取り戻してくださった。謙遜と忍耐と愛の主の技を語った上で、よく見ますと同じ言葉が出てきます。妻たちよの前に同じように、夫たちよの前、7節にも同じようにと、この同じようにはキリストを指していると、取ることができます。つまりキリストが私たちになしてくださったこと、それに倣って夫婦が互いに 使い合うように、自分を捧げ合うようにと教えているのでした。今日はこのペテロを通して語られる夫婦の教えを共に見ていきましょう。この原則は、夫婦のみならずあらゆる人間関係でも主が私たちにしてくださったようにするという原則に貫かれております。まず一節と二節、そこを拝読します。同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです。夫はあなた方の神を恐れる純粋な生き方を目にするのです。ここに従いなさいと教えられているのは、相手が救われた者の清い生き方を見るためである、そう教えられています。なぜ自分の夫に従うのか。イエス様が私たちに仕えてくださったのは、私たちを神のもとに取り戻すためです。神のもとに回復するためです。同じようにの前の箇所、21節、2章の21節から25節、先週見てきたところをもう一度振り返りましょう。ペテロの手紙第1、2章21節から25節。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。そして同じようにとつながっています。三章の一節の後半に、たとえ御言葉に従わない夫であってもと、クリスチャンでない夫にあってもと言っていません。クリスチャンでも御言葉に従えないことは多分にあります。不本意なことがあったとしても、まず主が結び合わせてくださった自分の夫に従いなさいと妻に命じています。それはイエス様が、天の父が主ご自身に与えてくださった方のために従われたといいますか、使わされたのと同じだというんです。この従いなさいというのは、言うことを聞きなさいという意味というよりも、自分を 第二の立場に置く、優先権を与える。主が主なものが、第一のものがあって、第二のもの、その第二のものになるという意味です。相手の願いや必要を実現するために自分を捧げることが従う、聖書のこの箇所で言っている従うという意味です。良いしもべ、良い奴隷は必ずしも主人が言いましたからはいはいと言うようにはしません。主人がその判断要求をしますけども、その通りにしたら自分だけでなく主人にも害が及ぶ、これは主人のためにならないと思ったら、良いしもべはたとえ自分が打ち叩かれてもお言葉ですがと言って主人をいさめます。そして振り返ってみて、あ、これでよかったねとほっとする、まあそういう働きをするのが良いしもべですね。あのスポーツではやっぱりこう得点を上げる人がやっぱりメインになると思いますけども、サッカーですとアシストという働きがありますし、バレーボールではトスですね、アタックできるために。また、ピッチャーに対してキャッチャー、なぜかこれ女房役って夫人の役割が与えられています。まさにイエス様は私たちのために自らしもべ、第二の立場になられたんです。イエス様は私たちに仕えてくださいました。私たちの幸いのために、私たちの代わりにご自分の命を犠牲にされたんです。これはなんと神様が第二の立場になってくださった。神様は自分よりも私たちを優先してくださったことなんです。パウロは、妻が夫に従うようにと言いますけども、まあ、この従うも同じですね。もちろんそのようにしてくださったキリストに教会は感謝を持って自ら従っていきます。同じように妻は夫に対して夫の幸いのために自分を捧げる立場を取ります。キリストが教会に従うだけでなく、それはイエス様が教会のためにご自分の命を捧げられたことと結びついています。ペテロを通して与えられた妻に対する命令も、パウロを通して与えられました妻への命令も調和しています。 続いて、3章の3節4節につながっていきますけれども、ちょっとその前に触れておきたいと思います。この服従されたっていうのはなかなか難しいものでもありまして、どちらかというと男性の方が腕力強いんですけども、多くの場合人間関係を保ったり言葉で相手を納得させるというか従わせることは女性の方が巧みではないかなと、育児などを見ててもですね、男性はかなわないなっていうことを思います。しかしそれでも妻が夫の幸いのために、エヴァがですね、夫を従わせて罪に引き込むのと逆にですね、夫が幸いのうちに守られるように自分の賜物を用いること、それは人間の思いからするとですね、罪に支配された肉の思いからすると辛いことだと思うんです。ただキリストが私のうちに生きておられるから可能だと信じて取り組んでいただければ感謝です。続いて 3節からの箇所ですけども、3節4節をお読みいたします。あなた方の飾りは髪を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものですと。前半部分の妻の無言の振る舞いによって純粋な生き方を見せるというのも、また柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとするというのも、これも相当高度ですね。聖書は特に体を着飾ることは、それぞれの状況や立場にふさわしく身を整えることで、それも大切なことと教えています。しかし、外面よりも内面、内側から輝き出る美しさを大切にするようにと教えています。柔和という言葉は、おとなしい、従順なという意味です。穏やかも同じような意味で、静かで平安なという意味です。それは、子羊のような性質。子羊、キリストのような性質です。イエス様は様々な攻撃を受け、また様々な問題に直面されますけども、しかし、恐れて取り乱すことなく、不安を抱いて周りを不安にさせることもなく、慌て騒ぐこともなく、絶望することもなく、また、害を受けて攻撃的になることもされませんでした。私たちはともすればそのような状況や扱いを受けたときに平安を失い、そして落ち着きを失って騒いでしまったり、また相手に辛く当たってしまったりとしがちです。しかし そうなってしまうと相手もまた心を騒いで辛く当たったりということで争いが生じてしまいます。しかし私たちのうちにキリストが生きておられる、子羊のように柔和で穏やかなイエス様が住んでおられて、私たちに平安と愛と喜びと希望を与えてくださっている。それを外に輝き出させなさい。こうして平和を作る人になりなさい。それこそが尊いことですと教えています。そういう方たちと私いたらですね、そばにいたいですよね。特にいろんな不安抱えてたりいたら、なんか話聞いてほしいとかですね、そばにいるだけで慰められるっていうことがあると思います。このように前半のあくまで味方であること、そして仕えてくれること、そして穏やかな柔和な霊、それを見ると伴侶である夫はどう思うでしょうか。良い方と結ばれて感謝だと、またできることなら自分もふさわしい夫になりたい、そう願うようになるでしょう。そしてその無言の振る舞い、穏やかで柔和な霊、それが実はその人の生まれ育ちを超えてキリストから出ているのだということが分かったら、まだイエス様を知らない方ですと、私も教会に行ってみたい、イエス様を信じたいと思うようにされ、またクリスチャンのご主人はもっと神様に喜ばれるクリスチャンになろうと、そう願って神様がそれを実現してくださいます。望みを人に置くんではなく、神の望みを置くとそうなるのです。五節をご覧ください。かつて神に望みを置いた敬虔な女の人たちもそのように自分を飾って夫に従ったのです。六節。例えばサラはアブラハムを主と呼んで従いました。どんなことをも恐れないで善を行うなら、あなた方はサラの子です。聖書はあなた方もそうなります、なれますと約束しておられます。キリストがそのようにしてくださった、キリストがうちに住んでおられる、だからキリストと共にキリストのように変えていただこう、キリストがなしてくださったように私もなそうと、それが婦人の道ですと教えています。荒くれだったペテロがこんな素晴らしい教えをされているのなんか驚きですけども、神様は変えてくださるんですね。さて、夫については妻に対して6節も使ってますけども、1節7節だけです。まあ、細かなことを置いておいてポイントをしっかり収めるという形で簡潔に告げてくれています。 妻をいたわり尊敬しなさい。これだけです。で、そうすれば祈りが保たれます。そう教えています。七節をもう一度読みいたします。同じように夫たちよ、妻が自分より弱い器であることを理解して妻と共に暮らしなさい。また命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りは妨げられません。妻が女性であることをわきまえなさい。神様はふさわしい助け手として女を作り与えてくださいました。不可欠の存在です。一心同体とされる存在です。自分の妻を愛する者は自分を愛するのですと教えられている通りです。そして自分より弱い器と、命を育む力を与えられているゆえに保護が必要です。基本的に体力や腕力では女性の方が弱い器にされています。それは男性がいたわるためです。そして尊敬しなさいと、命を恵み、共に生きる恵みを分かち合い、また新しく与えられた命を育むために共に一致協力するために結婚は導かれました。自分を大切にするように妻を大切にせよと教えています。しもべだから相手を応援するために、自分を応援するために与えられたからといって蔑んでいいわけじゃありませんね。イエス様のもとに行って褒められた、言ってないですね。百人隊長ですね。カペナウの。彼は、自分のしもべを大変大切にして申しました。これが本来の主にある関係です。夫婦も同じです。兄弟たちは、神が与えてくださった最善の助けで、命の恵みを共に受け継ぐ同労者、そしてキリストが自分に死別するまで預けてくださったキリストの婚約者として預かって大切にいたしましょう。その時に祈りが妨げられないと教えられています。最も親密な関係が、そしてキリストが与えてくださった関係が損なわれたら、キリストの関係が損なわれてしまってもおかしくありません。大切な預かり物を粗末にして壊してしまったらですね、預けた相手はがっかりするですよね。無関心や無慈悲や高ぶりがあったら祈りを妨げます。そして祈りが妨害されたら信仰や人生の祝福はありえません。祈りが祝福されるために、妨げられないために、私たちは互いの関係を保つ必要があるんです。祈りが祝福されなくて、 そしたら私たちの仕事はどうでしょうか、教育はどうでしょうか、家庭はどうでしょうか。祝福を望めません。神様助けてくださいと言いつつ神様に不義理をしていたら助けを得にくいわけです。夫婦の在り方は夫婦の関係にとどまらず生活や人生のあらゆる部分の祝福遺憾に関わっています。健康のためにも子育てのためにも家庭建設のためにも仕事のためにも、そして社会と神の国、永遠の祝福、そして周囲の方々の救い、それら大切なことは日々の夫婦の関わりにどう取り組んでいるかが関係しています。日々の歩みが主に喜ばれるように祈って取り組みましょう。それが食べるにも飲むにも何もするにも神の栄光を表すためにしなさいにつながっていきます。お祈りいたします。天の父様、私たちの日々の歩みをどうか探らせてください。そしてあなたに喜ばれる関係を築くことができますように、どうか私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。